7月1日金曜日です。ご川柳です。今日から7月です。
来ましたね。
1年の折り返し点です。
ね、この間やりましたけどね、1年はあっという間ね。年を取るとね、72分の1でございますから、あの場合はね、
加速してきますよね。ということで、
はい、
今月のお題の発表と参りましょう。
そうですね。
はい。
ここのとこずっとほら、西郷輝彦だ、
はい、
だからとか、宝田明だからといって、
はい、
追悼の
そうでし
題
た
を出し
ね。
てましたね。
はい。
で、6月で亡くなった人、なんか何らかのおっさんが、
はい。
料理家のおっさんが。
ですね、発表は先週だったんですけども、今年の4月に直腸がんで料理研究家の結城晋さんが亡くなりました。
結構昔テレビで出てね。
単発で、ジンベエ着物スタイル、ダミ声っていうのが
だよ
印象
ね。
的でしたけども。
なので、
はい
題はは
い
料理
料
理料理これもいっぱい句が出
そ
るで
う
し
です
ょ
ね。結城さんですけども、
う。
キャッチフレーズが「料理は愛情」。
おお、それだよね。これね、文句つけるわけじゃないけど、みんな愛情だよ。
愛情。
川柳も愛情。
そうですね。
ラジオも愛情。
はい。今月皆さんからお題「料理」で川柳をお待ちしております。
はい。
それでは小川柳です。
はい。原産三頼政のぬえたいじをやっておりましたね。で、そこ
はい。
から藤子不二雄の漫画の「もじゃこう」というのがね、その黒スレース効果というやつやりました。
そうですね。なんかみんな同じに見えちゃうっていう。
そうそうそう。ね。で、つまりその白人から見ると黒人はみんな同じく見える。その逆もそうだと。だけど、その若い子たちと常に接している先生とかは若い子たちの土産継ぐでしょ。
そうなんですね。
老人ホームの職員は年寄りの土産継ぐでしょ。だからどれくらいその馴染みがあるかがバロメーターだと。
日頃どれだけその世代と接しているか。
でもほら、やっぱりアメリカみたいなところにいると白人の世界、白人60%、中南米20%、アフリカ系12%に対してアジア系はわずかです。
だから見分けがつか
ね、
ないんです
5%だ
ね。
から誰でもね、もうジャッキー・チェーンって言われるという。学校の先生もアジア系の生徒をなかなか覚えられないので、まあよっぽどね、できねば覚えられないと。で、企業に入ってもそうだそうですよ。給料や出世にも影響すると。ただアジア系はね、理科系がいいんだって、強くて。で、シリコンバレーの技術者の5割ぐらいを占めるけど、幹部レベルに出世することがなかなか難しいと。つまり、その勤務評価をする白人にとってアジア系はね、同じく見える。
そういうことですか。
だからやっぱり、あっちの方に行ったら、もう目立たないことが美徳だとされるアジア系の考え方を捨てて、オラがオラがと、自分を利口がないとダメなんだ
そうなんですね。
で、まあ、原産三頼政の話に戻りますがね、
はい。
原産三頼政は、とても、まあ、江戸時代は有名でしたけど、どんどんどんどんぬえたいじで有名に、江戸時代は有名だったけど、どんどん今はね、知名度が下がってると。この歌ご存知ですか。
我が袖は潮井に見えぬ沖の石の人こそ知らぬ乾く間もなし。
これは有名な百人一首に入っている歌です。
はい。
ところが、この人は実は源三頼政の娘だというので、この句です。
人知れず頼政が娘なり、人知れず頼政が娘なり
だそうです。だから、かつてはね、お父っつぁんが有名でしたけど、今はもう、まあ、百人一首は永遠に不滅なので、娘の方が有名だというので、源三頼政が以仁王を担いで旗揚げをしますね。打倒平家のところに失敗すると。だけど、これが刺激になって、そして頼朝が挙兵して、で、結局ご存知のように平家を滅ぼすと。
はい。
いうので、今のテレビドラマね。
はい。鎌倉殿の13人。
あれは、
はい。
頼朝が死なないうち第2部に入れない
そうです。だからでも間もなくなんです
かね。間もなく死ぬんじゃないかしら。でほら和江さんも見たというそのいっぱい頼朝特集の番組ありましたよね、
はい、
で頼朝が53歳で亡くなるんだけども、まあ、急病で亡くなると。で大体その説は馬から落ちて落馬したと、はい、いうことになっとるんですけど、
落馬
この鎌倉幕府のその歴史書である吾妻鏡にはこの辺りのことが飛んでいる
記載なし
なし、いろいろあったんでしょ
う、うん、
ね。でもまあ そういうでもともと体質的に言って脳卒中を起こしやすいタイプでもあると。だから発作を起こしてね、まあ、ここから落ちたんだかもがね、武士がまあここから落ちるわけがないでしょ、
うん、
だからそうなんではないかと。しかしその何度も言いますけど吾妻鏡には記載がない。10年間ぼつっとないんだそうですよ。
あ、そうですか、
ね、それでまあいろんな特集がこの間も組まれて和江さんもテレビ見たと、
はい、
見
ました
ね、いろんな説がありました、はい、でね、じゃあどうやって死ぬのだろうと。
三谷幸喜さんは、
三谷幸喜は普通には殺さないでしょ
どんなシーンを用意してあるんですか ね、
でオラはね、
うん、
このこっちを取るんですよ。
どんな説ですか。
これね、
はい、
あまり有名じゃないんですけど、神族雑録というあまり有名でない本に出てるんですけれど、頼朝は毎年正月の8日から13日まで八幡宮に参拝をしてこもる。
あ、そうですか、
ね、で、まあ、
鎌倉八幡宮ですね。
ほら、源氏の、ね、
はい、
守り神ですから、うん、あるよ、その交代でね、家人が警護に当たっていると。そしたらこの白い衣をかぶった一人のくせ者が忍び込んできたので、くせ者と切りつけたところ、それが頼朝だったというのである。
そうですか。
頼朝が忍んで行こうとした先はほにゃららという女性のもとで、仰天したその家来は切腹しようとしたが、頼朝はそれを押しとどめて急病で死んだことにしておけと命じて息を引き取ったというのだ。
へえ。
ね、まあその気のいいね、うん、頼朝に嫌気がさしていた政子がね、殺したという説もないこともないけれど、そこまでするとね政子にとってはいいことないでしょ。だからね、でこのうん、だからどうなのかと、
うん、
で頼朝の三回忌に法要の法要に列席した大江の広元がね、将軍、あの将軍は頭脳明晰だったのに恋には心の曇るものかとね、なんだかさという少女に恋をして、そのご気性の荒い御台様の目を盗んで女子の格好して忍んでいって、ああ
命を落とした
と言っていたというようなことも残っている。これもらしいですね。
あ、そうですか。
しかし
大河ドラマではどういう最後が待ってるんでしょうか。
女好きの頼朝がこういう最後を遂げたというのは、書きたいところでしょうけど、三谷幸喜ですから、
はい、
これはみんなも想像してるから彼はもうひとひねりするかもしれない。
そうですね。大泉洋さんはどんな最後を演じてくれるんでしょうか、ね、
それでまあこういう川柳が残っております。
頼朝の兜拝領して困り、
うん、
頼朝の兜拝領して困り、
これわかりますか。
わからない。
頼朝はね、
はい、
でったらだあだまだったと。
あ、そうですか。
有名ですね。でこれ前にも言いましたけど、はい、江戸の小話にね、
はい、
さあ寄ってらっしゃい見てらっしゃい、楽しいものがありますよとしたら、あ、古道具屋がね、したら来たお客が、
うん、
このシャレ神戸は何だと、あなたはお目が高い、これは源頼朝公のシャレ神戸。頼朝って頭でっかかった人だって言うけど、これちっちゃいねお目が高い、これは頼朝公幼少の民人のシャレ神戸
そんな
って言ったというぐらい有名な
はい、
はい、それで次これ、
助殿がすれば しびれる膝枕、
これわかりますね。
はい、あの頭が大きいと当然あの膝枕された方はしびれちゃいますよ ね
膝枕といえば色っぽいのに、
うん、
もう頭で言ったらもうできてまいねと、はい、そして
大頭振って射程を寄せつけず、大頭振って射程を寄せつけず、
これもわかりますね、
はい、
にゃ
迫力あったでしょう ね、
あの義経管理してけてもにゃと言った大頭を振って、
はい、
さあ頼朝はどんな死に方をするのでしょうか。お楽しみに。
金曜日古川流でした、はい、ハーマンズハーミッツです。
今日の最後ね、
はい、
これ昔のジュリーが言ったタイガースがね、
はい、
コンサートの最後で歌ったらしい。
そうですか。
蛍の光、
うん、はい、ハーマンズハーミッツ I understand